皆さんこんにちは。やってまいりましたキルシェミュージックカフェタイムのお時間でございます。パーソナリティの近藤智代です。この番組は京都の情報を中心に音楽のお話やゲストを迎えて楽しくゆったりお話を進めていく番組です。京都市場河原町カフェキルシェの提供でお届けいたします。こんにちは。皆さん土曜日の昼下がりいかがお過ごしでしょうか。今回が2回目となりますね。リニューアルして、キルシェミュージックカフェタイムのお時間でございます。改めましてパーソナリティの近藤智代と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日ももちろんこの方と一緒に進めてまいりたいと思います。
はい、こんにちは、末平と申します。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ね、土曜日のお昼ですのでね、
はい、
あの以前はちょっとあの夜のお時間だったので、
はい、
ちょっとしっとり、
うんうん、
あのお届けしてたんですけれども、
はいはい、
今日はちょっと元気よく
元気よく
いや、なんか喋ってみたら自分が元気だったっていうだけちょっとあの昨夜あんまり寝ていないので、あのちょっとナチュラルハイそんなこともないんですけどね、はい、前回ですね、
はい、
あのまあキルシェミュージックカフェタイム、この番組が一応リニューアルして1回目ということで、うん、はい、キルシェで放送してもらうはずだったんですけれど、
イベント中、ね、
その日がそうたまたま一応うん、復興イベントの、ね、はいはい、日だったので、うん、もうなんかバタバタって、はい、あとそのライブをね、
うんうん、
リクエストいただいてライブをするという形式を取っていたので、うん、
はい、
流していただける時間がなんとなかったと、
う
ん、
あ、そうですね、
まあ、それはでも嬉しい悲鳴と言いますかね、
うんうん、
それだけたくさんの方に来ていただきまして、
はいはいはい、
もうその集まったお金も無事にこう寄付させていただきまして、
うん
うん、たくさんなったんですよ。1曲200円でリクエストをね、うん、受けたんですけれども、はい、2万円近く、うん、はい、行ったようで、まあ、少しでもねお役に立てていただけたらと思うんですけれども、はい、なので今回はキルシェにお越しの皆様聞いていただけているのでしょうか。はい、
半信半疑です ね、
そうなんですけれども短い時間ですけれども、
はい、
ちょっとね今からの時間はこの、ラジオのね、空気を味わっていただきたいなと思っております。
はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いいたします。はい、早速ね、まあ、ミュージックカフェタイムということですので、はい、もちろんね、店内の方も BGM ももちろんかかってますし、こちら進行している間もね、うん、あのバックミュージックは流させていただいてるんですけれども、はい、今日はしっかり、
うん、
あの私と末平さんの好きな曲をね、
はいはい、
あのお届けしたいなと思っていて、
で、ね、
で私よくね、あの喋、はい、りすぎて、
うん、
あのきちんと曲が一曲あのかけれないっていう、まるまるかけられないということがね多々あるので。
そうですか、私もよく喋りますんでね。
そうなんですよ、ちょっと気をつけて、
はい、
ちゃっちゃっと
了解、
曲をきちんとあの、
はい、
お伝えできるようにと思ったので、うん、早速今日はもう1曲目はね、
はい、
お届けしたいと思うんですけれど、ただその説明をするのに今からちょっと時間がかかるんで聞、はい、いていただきたいなと思うんですが、はい、あの私ですね、大阪でもあの、まあ、ライブハウスボニーラというところで、
うん、
あの歌わせていただいてるんですけれども、
はいはい、
そこで数ヶ月に一度ですね企画 の、 あのイベントにも参加させていただいてまして、
はい、
あの吉本興業の芸人さん の、うん、あのプライベートでやってらっしゃる、
はい、
あのジ・白川バンドというですね、あのテンダラーの、はい、うん、ツッコミ担当の白川さんと、
うんうん、
あのランディーズ の、
うん、
の今吉本新喜劇に出てらっしゃる、
はい、
あの高井さんという方がやってらっしゃるバンドがあるんですよ。そちらのバンドの皆さんと、あとは京都でも大活躍中の、あの門松涼介くんというシンガーソングライターの方がいるんですが、はいはいはい、その方と3組でこう、うん、ライブを、でつい最近も先日そのイベントがありましてね、
うんうん、
もうやっぱり毎回すごいお客様が来ていただいて、で前回はもう結構ね数日前にイベントが決まったにもかかわらず、
うん、
やっぱりその G 白川バンドさんとか門松さんのファンの方でもいっぱいになったんですよ。
うん、
すごいなと思いながら、うん、でその中に我々も参加させてもらって、
はい、
あの私たちはまあディスコナンバーとかオールディーズナンバーをお届けしたんですけれど、うんうん
う
ん、
はい、
で今日はですね、そのあの門松くんのオリジナルの曲をね、私もすごい好きな曲がたくさんあって、
うんうん、
なので今日はその中の一つをね、
はい、
お届けしたいんですけれども、
はい、
あの半分子っていう曲なんですけど、
半分子、
あの、うん、まあ、悲しいこと辛いことも、うん、ハッピーなことも、
うん、
全部君と半分子して生きていこうねっていうすごい可愛い曲なんですよ。なので早速、
はい、
はい、 お聞きいただきたいと思います、
はい、
門松涼介で半分子。はい、半分子聞いていただきました。なんか元気になりませんか。
うん、君に出会えてあふれるありがとうっていいね、はい、
もう本当に、うん、なんかこの間もそのね生でライブでね、うん、そのこの歌も聞かせていただいてやっぱり好きだなと思って初めて門松さんのライブを聞かせていただいた時にはこの歌すごい好きだなと思いましてね、
うん、
もう全国なんかいろんなところに回ってこう大忙しの、
あ、そうですか、
はい、門松さんで、まあ、京都でもあの番組を持たれていたりとか大活躍なので、うんうん、知ってる方も多いかもしれませんけれども、なんかそういう方に出会わせてもらえたこともありがたいなと思って、はいはいはい、いつかちょっとあのゲストで、
うん、
お招きしたいななんてちょっと口説いてみたいと思います
。はいはい、ぜひぜひ。
はい、門松涼介でね、はい、半分こ聞いていただきました、はい、あの今日はねたっぷり曲も聞いていただくのもちろんなんですけれども、いつも通りのちょっと絵本のコーナーもね、
はい、
せん越ながらお届けしたいと思っています、はいはい、今日はですね、
はい、
あのまあ、友情のお話なんですけれども、うんうんうん、前回もですね、
はいはい、
あの京都の教育大学の、うん、あの人権啓発に関わっている皆さんが作ってくれた、
う
ん、あのあっちゃんがくれた飴玉という作品をお届けしたんですが、
はいはい、
今回もその、 あの京都教育大学のね、学生さんが作られたもう一つの作品を、うん、せっかくなのでお届けしたいなと思ってまして、うん、あの登場人物男の子三人が主役なんですけれども、
はい、
あの、その、まあ、ね、なんか、小さな頃とか、学生の頃とかも、
うん、
あの、喧嘩とか、仲のいい友達と喧嘩をしてしまって、
うん、
こうなんか謝るきっかけとかもなく、
うん、
なんかすごい後悔をしたりとか、はいはい、ずっとちょっとなんかこう、心に残っていたままだったりとかすることもあるじゃないですか。そういう時に、こう、思ってる時にきちんと謝ろうよって、ちょっと、なんか、
はい、
まあ、今更かなとか、そんなこと思ってる間に、
うん、
一言ごめんねって気持ちを伝えることで、はい、結構スッキリしたりするし、
なるほどね、
はい、
そうですね、
そう、うん、で今回のこのお話はその、まあ、お友達同士でそういったあの喧嘩をしてしまって仲直りするあの、まあ、きっかけを作ってくれたあの宇宙人の男の子がいるんですよ、
うん、
その男の子が、うん、そのお友達離れてしまったお友達にこう、はい、ごめんねを伝えるために旅をする、
うん、
そういったお話なんですけれども、はい、はい、友情について、そしてまあ周りのねいろんな方にこう助けてもらいながらそうやって生きていってるんだということも感じられる作品になってますので、はい、早速お届けしたいと思います、
はい、よろしくお願いします。
では、
はい、
聞いてください、
はい、
勇気の手紙。僕の名前はペンペン。今は人間に変身しているけど実は遠い星から来た宇宙人。僕は一年前に地球のここ日本に勉強にやってきたんだ。ペンペンは勇気とヒロと仲良しになり、いつも一緒に遊んでいました。でも、ある日、勇気とヒロがちょっとしたことから喧嘩をしてしまい、それから二人は話さなくなり、三人で遊ぶこともなくなってしまいました。そんなある時、ヒロが遠い南の島に引っ越してしまったのです。ペンペン、僕ずっとヒロ君に謝りたいと思ってたんだけど、ヒロ君は遠くに行ってしまったね。ユウキ、じゃあヒロ君に手紙を書きなよ。手紙でごめんって言うのさ。僕がヒロ君を探して届けてあげるから。返信。ペンペンは牛乳瓶になりました。さあ、手紙を僕の中に入れるんだ、ユウキ。ペンペン、頼んだよ。ユウキの手紙を飲み込んだペンペンは、ヒロ君の行き先をきっと誰かが教えてくれる。そう信じて南へ向かってどんどん泳いでいきました。まず最初に出会ったのは、ヤシの木が茂った島の男の子。やあ、南の島に行ってしまったヒロ君っていう男の子、どこにいるか知らないかい？ここはまだ南の島じゃないよ。よし、オイラも一緒に探してあげよう。本当に？ありがとう。二人は さらに南を目指して泳ぎ始めました。キラギラと太陽が照りつける南の島に、つい二人は虹色の鳥に会いました。やあ、虹色の羽を持った鳥くん、ヒロくんっていう男の子を探してるんだけど、どこにいるか知らない？遠い遠い南の島に行ってしまったんだ。ヒロくん？さあ知らないな。もっともっと南じゃないかい？なんなら僕も一緒に探しに行こうか？ありがとう鳥くん。ペンペンたちはさらに南を目指します。するととても髪の長い人魚がやってきました。あらまあ、みんなどうされたの？ヒロ君っていう男の子を探しているんだ。ずっと遠くの南の島に行ってしまったんだけど、人魚さん知らない？南極にいるっていう日本から来た男の子のことかしら。南極？それはどこ？もっとずっと南よ。さらに南へ向かっていくと、だんだん水が冷たくなってきました。ごめんペンペンくん、おいらもうダメだ。ごめんなさい、私も体が動かなくなってきたわ。そうだね、ずいぶん冷たくなってきたもんね。鳥くんは？うん、僕はまだ、大丈夫。二人とも、ここまで本当にありがとう。ペンペンと鳥くんは、男の子と人魚にお別れをしました。ペンペンは、空から励ましてくれる鳥くんと一緒に、さらに冷たくなる水の方に向かって、歯をガチガチさせながら泳いでいきました。とうとう凍るような寒さにまでなってきました。ガタガタ、ブルブル。鳥くん、大丈夫？あれ？鳥くん？いつの間にか鳥くんがついてこれなくなってしまったことに気がつかなかったペンペンは、とうとう一人ぼっちになってしまいました。それでも泳ぎ続けたペンペンの体は傷だらけ。海の塩水が体に染みてヒリヒリします。ものすごく寒くなってきた。きっと、南極に近づいてきたってことだな。よし、もう一踏ん張りだ。と、その時、ピシッ！いた！氷にぶつかった体にひびが入ってしまいました。大変だ、急がないと。手紙が破れてしまう。氷にぶつかるたびにペンペンの体はひびだらけになり、だんだん意識が遠のいていきました。ああ、もうダメだ、限界だ。おーい、おーい、大丈夫か？ん？なんだ？ペンペンは薄れゆく意識の中で誰かの声を聞きました。うん、大丈夫。え？その声はペンペン？ペンペンじゃないか。ああ、ヒロ君、もう、僕、ユキから手紙を預かってきたんだ。よかった。会えてよかった。ヒロが、ペンペンを手に取ると、一瞬あたり一面が眩しいくらいの輝きに包まれました。パリーン！ペンペンはついに割れてしまったのです。ヒロが光の粒を手ですくい上げると、そこには勇気からの手紙がありました。ヒロ、僕ずっと謝りたかったけど、なかなか謝れなかった。きっとこの手紙が 遠い南の島へ行ってしまったヒロに届くと信じて謝ります。ごめんなヒロくん。またいつか三人で遊ぼうな。勇気より。勇気、僕の方こそ謝りたかったんだ。ごめん。その日の夜、ヒロは地面の氷を削って割れてしまったペンペンのキラキラ光るガラスの粒を埋めました。目をつぶって両手を合わせようとしたその瞬間です。光の粒が天に向かって昇っていき、そのまま強く輝きながら北の空の方へ流れていきました。ペンペン、ヒロ君に会えたかな。勇気が窓から空を見上げながら考えていると、夜空をキラキラ美しく輝く星が流れていくのが見えました。あ、流れ星。その時、空から声が聞こえてきました。勇気、手紙届けたよ。僕は星に帰るからね。ヒロと仲良くな。ペンペン、ありがとう。ヒロくん、またいつか、きっと、きっと、会えるよね。はい。勇気の手紙というのはちょっと長めでしたけども、
はいはい、
お届けいたしました。
はい。
ね、ペンペンが手紙を自分がね、うん、牛乳瓶になって、遠く離れてしまった、うん、ヒロくんのところに届けてくれるというお話でした。はい。うん、これね、すごくでも絵も一緒に見ていただくのがとってもいいかなと思います。うん、
はいはい、
あのキルシェにまた置いときますので、
はい、
ぜひともまた手に取っていただきたいと思います。
そうですね。
はい。もう、時間がなくなってきたんですよ。
はいはい、
すごく大事な話をね、今日しないといけないんですよ。セヒラさん。
今日は、実は4月8日。
はい。
花祭りの日ですよね。
花祭りというのは何ですか？
うん。お釈迦様の誕生日。
あ、は
い、だからまあキリスト教的に言えばメリークリスマス、
うん、
ね、クリスマスと、
うんうんうん、
同じ仏教で言えば、
うんうん、
メリシャカの日ですね。
メリ、はい、メリシャカ、うん、はい、
なのでね、
はい、
ちょっと話したかったんですが、
はい、
まあ、それにちなんでね、また重なりますけど、さだまさしさんの、
はいはい、
主人公っていう歌があるんですけどね、うん、あなたは教えてくれた小さな物語でも、
はい、
自分の人生の中では誰もが皆主人公って、
うん、
ね、なんかね、自分を大事にするっていうことってすごくね、できそうでできないというかね、
難しいですよ、う
ん、周りに気遣いながらいろいろとなんか頑張ってね、自分を殺して人を立てるみたいな、うん、なんかそれっていいことみたいだけど自分を失ってしまうというかな、
うん、
なんかそんな感じになっちゃうんだと思うんですけど、うん、お釈迦様は生まれられた時に、
はい、
天上天下唯我独尊、天の上にも天の下にもただ我一人尊しって言って生まれてこられたっていうんだけど、
うん、
それ世の中の人誤解してね、
うんうん、
唯我独尊っていうとわがままっていうふうに、受け止められるんだけど、私は唯我独尊ってただ我一人尊しっていうのは、この世の中で私という存在は一人しかいない、
うん、
だからもっともっと大切に自分を大事にしていきましょうっていう、そういうメッセージだっていうふうに思ってるんですね。だからおぎゃーと思われる私たち全てが、
うん、
そういう宣言をしてるんだっていう感じかな。
うん、
それをなんかね、思うときに、今の世の中の中で子どもたちがどういう状況にあるかっていうと、
うん、
なんかね、周りに気遣いながら、親に気遣いながら、
うんうん、
自分で、自分を殺しながら、
うんうん
うん、生きてる。そうなるとなんかね、自分を大事にするっていうことから離れてしまうっていう感じがして、
うんうんうん、
そんなことで苦しんでる子供たちっていっぱいいるんですよね。
うん、
そういう中でね、さだまさしさんのこの主人公っていう歌の中にある歌詞ね、自分の人生の中では誰もが皆主人公っていう、
うん、
その言葉はね、すごく人生を歩んでいく上でのヒントになるし、
うん、
勇気づけられていく言葉なんじゃないかなって思うんです。
うん、
だから お釈迦様のお誕生日、天上天下唯我独尊っておっしゃってくださったお釈迦様の言葉に学びながらね、この歌を聴くっていうのもいいかなって、そんな風にね。さださんのねファンって投票するといつも1位になる曲なんです、
はい、主人公という曲、そうですか。じゃあぜひ今日は最後にその曲をちょっともう今流れつつありますので、はい、特に水平さん的には2番を聴いていただきたい、ということなので、
2番の曲がね、
はい、このままでは最後ね、はい、本日の最後はさだまさしさんの主人公を聴いていただきながらお別れしたいと思います。はい、さだまさしさんの主人公ね、主人公を聴いていただきながらお別れですけれども、今日も最後まで聴いていただきましてありがとうございます。あのカフェキルシェではですね、4月また後半にもイベントがあったりしますので、ぜひホームページなどをチェックしていただきたいと思います。ではまた来月お会いいたしましょう、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。